どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。おかげさまで熱量と文字数無事500回迎えることができました。ありがとうございます。思えばもう9年になりますね。2013年から開始いたしましたこの熱量と文字数。いやー我々もねまた年を取りまして、まあ間もなく10年とかなるんでしょうか。メンバーもねいろんな人に出てもらっております。しかしね、本当に一番の支えというのはこの熱量と文字数というポッドキャストを聞いてくださっている、もうリスナー記者の皆様のおかげでございます。本当にこの記者が作っている番組だと言っても過言ではないと思います。いつもメールくださる方、またツイートで反応してくださる方、ブヒブ投稿してくださる方、本当に本当に助かってます。もう涙出そうです。今日はね、先日500回を記念して YouTube で生配信したんですけれども、その時、まあ配信の最後にね、500回記念メール読みましたけれども、紹介しきれなかったまだまだたくさんいただいているコメントのうち、また一部最後の方にもね、後半に付け足しておりますので、そちらも含めて500回おめでとうメール、まあ本当にね、普段どんな記者の方々が聞いているのか、どんなリスナーがいるのかということを知っていただくためにもこの回ご用意いたしました。500回ありがとうございます。それではまずは生配信の時からの様子を聞いていただきたいと思います。続けて私の一人語り500回メール紹介です。よろしくお願いします。すべての宛先は熱文字@gmail.com までです。
熱文字。
というわけで、もうね、結構な時間になってきましたけれども、
はい、
皆さんありがとうございました。
いやいや、ありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、あとはちょっと残った時間で、500回記念メールをたくさんもらってるんですよ。
すごい、はい、めっちゃ文字量が多い。
そう、だから、もう30分とかでは無理なんで、うん、後々またちょっとね、改めて自分で喋ったりするんですけど、うんうん、ちょっと何枚か紹介したいなと思うんで、
うん、はい。
時間大丈夫であれば残ってもいいですか。
まあ、大丈夫。
パンさんそろそろで
大丈夫ですか。我々も
あと30分ぐらい。
はい。
はい。
11時目処にしときましょうかね。
了解です。あ、カーフェスピの講師遅れます今日じゃ。本人がここにいるん
で。そこまでそこまでしなくて。すいません、じゃあどうなったか。
500回だもんね。でも私たち言っていいんですか。なんか達夫さんだけの方が。いい
まあちょっとリアクション取ってくれる人がいた方がいいんじゃないかなと思います。ではあと YouTube のコメントもしあったら拾っといて。
はい。
あ、ひしひし D4DJ の葵くんがアニメ化されましたよ。ああ、なるほどね。ふぐじろうさん、
はい、
熱文字メンバーの皆さんこんにちは。ふぐじろうです。配信500回突破おめでとうございます。それを記念して勝手だとは思いますが、熱文字との出会い以前のことについて語りたくメールを送らせていただきます、
はい、
私がポッドキャスト熱量と文字数を聞き始めたのは数年前になるのですが、編集部の皆様のうちサンキュー達夫さん、国井作也さん、松崎勝利さんのお三方に関してはそれ以前から存じており、
うん、
このメンツが揃っているなら番組自体も信用していいかなと思って聞くきっかけの一つでした。偉そうで申し訳ありません。いや、俺も国井さんと松崎知ってるってことは相当ですけどね。
うん。
そして実は3人のうち最初に私が知ったのは意外にも松崎さんだったりします。
うん。
その昔 BS、TBS で土曜深夜に放送されていた声優バラエティボイスタにて、
頭にノートパソコンの被り物を被り、PC 松崎というキャラになりきって出演されていたのが松崎さんでした。へー。芸人さんなのにゲストを前にガチガチに緊張していらして、今でも強く印象に残っています。
かわいいね。
お次は達夫さんですが、こちらは NHK で過去に放送されていたマグネット、漫画、アニメ、ゲームの現場という当時としては貴重なオタクカルチャーに関する情報トーク番組、中二病暴走する戦国キャラという回でお見かけしたのですが、個人的なサンキュー達夫さんとのファーストコンタクトだったと思われます。
いや確かに
懐かしい、まあ、
いつぐらいですかそれ。
いやもう覚えてない、
10年とか
13年14年ぐらいなのかな。
僕あれの兄弟番組でネットスターに出たことがあるんで。あ、
そうか、そうだそうだそうだそうだ、うん、
その頃ですね、10年以上前とかだと思いますけど。
余談ですが、東藩でお見かけしたので、東藩も別の回でその番組に出演されたことがあるようで、これはもうプリキュアの時ですね。しかもその回はプリキュア特集会だったらしく、 NHK の攻めの姿勢に驚かされます。
本当ですね。
話を戻しますと、その後達夫さんが日テレの朝の情報番組 ZIP にてストライクザブラッドを紹介しているところに遭遇、その時から自分の中で達夫さんはただものではない人とカテゴライズされ、現在まで至ります。最後は国さん、こちらは達夫さん経由で見ていたプラストでその存在を知りました。その時は兵器研究家を名乗っており、今もですけどね、
うん、今もそうですよ。
確かにその肩書きも間違ってはいないと思うのですが、本業は芸人さんであることを私が知ったのは熱文字を聞き始めてからになります。兵器に関してはもちろん洋画やアニメにも精通し、それらの知識を巧みに駆使したトークは武器に関しては門外漢であった私ですら聞き入ってしまうほどの魅力がありました。趣味人とはまさしく国さんのような人の
本当ですよ。
以上のお三方のバックボーンありきで聞き始めた熱文字ですが、当初の予想はいい意味で裏切られました。それぞれの分野で独自の二次元哲学を持った猛者ばかりの熱文字メンバーの皆さんに、精鋭揃いのリスナー記者様たちによる熟練されたメール、どれも本当に素晴らしいです。これからも熱文字応援し続けます。厳しい情勢が続いていますが、皆様の心身ともどもの健康を祈っております。それではありがとうございます。
ありがとうございます。素晴らしい、
素晴らしいです、
うん、
歴
史ありですな、
歴史ありですな。
朝の番組であんなパンチラアニメ紹介したんですよ。ストライクザブラッドってパンチラアニメありました
ね。やりました。あのジップはしんどくてね、曲も何にも守ってくれないの。
守ってくれないん
だ。でしかもアニメのことよく分かってないから、紹介の仕方が本当に難しくて、大変だったな、あれは。いやいや、それやっちゃダメですよ、みたいな。
なるほど。
やったりとかしてましたしね。いや、500回メール。ど
れみんな原稿用紙3、4枚くらいでびっくりした。びっくりした内容で。
素晴らしい。
全部読んでたら、
いつもの、いつもの方です。大船記者。
あ、大船記者。
ありがとうございます。
ありがとう、大船記者。500回記念メール。達夫編集長はじめ皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
改めて500回配信おめでとうございます。継続は力なりと言いますが、よくぞここまで続いてくれて、一人のリスナーとして嬉しくもあり、ありがたくもあります。熱文字の中で印象深い回は私は2つあります。一つはシャッツキステでの配信で行われたピーチ姫を救う剣の国井さんの銃に対しての考え方と救出のプランがたまらなくツボに入りました。達夫編集長のいつも持っておきたい銃は何かという質問に対し、国井さんの目的と状況によると瞬時に笑えたガンアクションもので、国井さんの話を生かし、かっこよい演技とダイスの出目も良かったのであってか活躍できたことを覚えています。もう一つは黒柳のお二人、不女子最高会議のカップについて思うこと01の黒子のバスケの話です、と言っても特に BL に目覚めたというわけではないのですが、お二人の話を聞いて過去バスケをしていた私は、黒子のバスケのアニメを見直し、黒柳のお二人の解釈にすごく納得がいきました。達夫編集長のバスケの話を聞いて再びバスケットボールを見るようになりました。嬉しい。
いいじゃない。
黒子のバスケ映画版、黒子のバスケ映画版の NBA コラボで、黒子がサンアントニオスパーズのユニフォームを着ていることを知り、解釈一致でした。なるほど。 加賀美がシカゴブルズのユニフォームを着ていたので2人が相まみえるとしたらチャンピオンを決める NBA プレーオフになるので、うん、現実のチーム状況は置いといてもしプレーオフ決勝にて黒子対加賀美になったらとそんな夢が浮かびました、うん、そしてあの時代のレブロンやカリーそしてジノビリという偉大な選手を知ることができたことに感謝しております。これ NBA の話です。これからも皆様いろんな楽しい話を期待しております。そんな時期でもこんな時期でもありますが心身ともに健康にはお気をつけください。小倉記者ありがとうございました。
ありがとうございました。
小倉さんピーチ姫を救う。
私もこれ大好き。あのなんか一つもらえたら何が欲しいってチーズって言ってた。なんか普通
チーズ
設計図そう、ね、城の設計図が欲しいと思った。いやマジで本当にそうなんか攻め入る人とか助けに行く人の思考ってすごいって思った。
これはねマリオブラザーズの、まあ、出てくるね、スーパーマリオブラザーズ出てくるピーチ姫っていうのを、うん、まあ、救いに行くとして、どういう手段で救いに行くかっていう話を、うん、実際の兵器研究家としての国井さんが、超緻密に大人のシミュレーションをしたという話ですね。
いや、パイカットでしたっけ、なんか。
そうそうそう、パイカット。
ねえ。ガンツパイの頃、うん、なんかそういう、いらぬ、知識をやっぱ国井さんはすごい知ってるなと思う。
シャッツキステも亡くなりましたからね。
本当にね。
なんかそこで喋る独特の空気感というかね。
年一で最後にこう大晦日近くにねアニメのこう
やってた
年間
の、ね、はい、
大賞決めて勝手に大賞決めましたよね。
カールさんってもうどれくらいの付き合いになるんだっけ？
だいぶ若いです。最初の方に出てますね、つもりだと。
いや、もうその前。
その前。
桃井さんのイベントだったっけ？
アニメ会として。アニメ会と出会ったのはもう2004年とか5年の頃ですね。
ああ。
アニメ会さんが、まだお二人だった頃。
うん、国さん
だった。ミイラさんだった頃に、確かメイドさん大全かなんかの出版記念イベントがあって。
あったあったあった！あれ、それ見に行ったか。
そのロフトプラスワンに、そうですね。
そうだ！
そこで僕ライターとしてスカウトされて。
え、あの時ただの素人だったんですか？
素人が、ニュースサイト管理人、まあ素人です。
あ、でもカーゼスピーやってましたね。
カーゼスピーはありましたけど、普通に。で、なんか本田徹先生にご挨拶楽屋に行った時に、うん、なんかいつもネットで記事か、レポートありがとうって言って、次から書かないとか言われて、それで僕もライター参加するようになって、
そうだった
の。そこからアニメ会さんとの付き合いがずっと続いてる感じ。
へぇー、はい。そうそう、だからカーズさんはどっちかっていうともうサイトの方で名前を知って、出たんだよね。
ありがとうございます、はい。
当時やっぱああいうサイト少なかったっすよね。
っていうか割とニュースサイトブームがあって、そこで僕割と初めの方に始めたんで、今も生き残ってるんですけどもって感じですね。
すごい。なんでやろうと思ったんですか一番最初。
エロゲーのセーブデータが壊れたんですよ。ハードディスクの。これで、これはやっぱオンライン上にバックアップを置いとかなきゃダメだなと考えて。だけど、ただデータだけ置いてもバンされるというか、フリーアカウントになってよくバンされてなくなっちゃうんですよ。だから一応、体裁としては、一応、セーブデータを公開しますっていう体で、で、サイトらしいこともやらなきゃいけなかったんで、好きなゲームとかを書く日記サイトみたいなのから始めたんですよ。そこからカーレスピンになった。
すごい。やっぱエロが強い。強いんだ原動力としてね。
そうなんですよ。
前田稲穂さん、放送500回おめでとうございます。当時アニメはワンクールに 1,2 作品見る程度の私がたまたま視聴した水星のガルガンティアが面白く、
うんうんうん、
今のロボットアニメってここまで SF してるのかと感動したのですが、うん、熱文字何回目の放送だったかカーズ氏がエイミーのダンスがエロいと。デートプランをスラスラと話したのは驚愕でありました。
はいはいはい、
この人の見たガルガンティアは、私の見たのとは別だったのよ。もう一度見返したほどでした。編集室の皆様はもちろん全記者の皆様のアニメの見方、楽しみ方を聞き、自身の視野が広がるのを感じております。ちなみに、エイミーのダンスはエロかったです。
ですよね、ですよね。そう、確かにロボットアニメでしたね。僕は全然ロボットだと思ってませんでした
けど。確かに。
はい。
萌え要素もすげえありましたもんね。
すげえ、快楽天の表紙が動いてるって。びっくりしたんですよ、ね、
快楽天の表紙が動いてる。そんな例えないですよ、ね。
素晴らしいアニメでした。はい。
こちらも500回おめでとうございます
ありがとうございます。
いただいております。 ウーと申します。今回は500回記念の生放送を予定しているということなので、メールを書いてみました。私と熱文字との出会いは、2007年頃に深夜アニメにハマり、それ以降自分で感想ブログを書いたり、いろんな方のブログを漁っていて、アニメ自体だけじゃなく、それに付随するものに楽しみを見出していた、そんな時、YouTube でこれ紙の動画を見つけたのがきっかけです。あ、やってました、これ今は。だから渋谷の、ロフト9になった場所が昔レストランだったんですけど、イベントをやってくれって言われていて、はい、そこで月1回これ紙っていうイベントをやってたんです、そこに長浜さんも出てもらったんです。で、まあ、あの、色彩設計のね、あの方も呼んで、色彩設計ってこういうことやってますとか、割となんか今の熱文字につながる話をしてたんですよね、当時ここに出演している方たちを追いかければ自分が欲しているものが満たされると興奮したのを覚えています。今ではアニメだけではなくて、いろんなコンテンツ語りの素晴らしさ、整理されたオタク語りの楽しさを毎回堪能できて、すごく人生豊かになったような気がして感謝しかありません。ありがとうございます。そんな熱文字でお気に入りの回は、91回、はい、グラスリップ特集。この回ではライターの前久さんをゲストに迎えて、そうなの、そうなの、前久さん来てもらったの、シャッツキステに。で、これ、PA ワークスが、グラスリップっていうツークール作品やって、結構ちゃんとした出来だったんだけど、あんまり話題にならなかったんですよね。で、ちょっとグラスリップ特集やりましょうという話をして、この前久さんに来てもらいました。前久さんをゲストに迎えて、作家主義的作品のことや、型にはまらない作品についてわからないことに寛大になり、もう少し考えてみよう的な話が展開されています。聞いていて自分の中にあった言語化できない思いを気づかせてくれたり、知らない知識が知れたり、すごく面白かった回として印象に残っています。また最近では勝手に作画委員会がお気に入りで、私は絵が動くことこそアニメ最大の魅力だと思っているので、演出を含め作画の動きについての言及がマニアックな国さんと関口さんの語りを楽しく拝聴させてもらっています。もう熱文字なしでは私のアニメライフは成立しないので、これからも末永くこの配信が続くことを期待しております。ということで、ウーさんありがとう。
嬉しいですね。ありがとうございます。
で、こういうやっぱ、記念になる回っていうのはね、ずっと今まで石の裏にこう潜んで
いた。ね、はじめましてみたいな方が。
そうですね。
ずっと聞いてましたって言ってくれるの嬉しいですね、やっぱり。
シャラクサイジョニー記者。ついに500回、おめでとうございます。
ありがとうございます。
王道ですが、定点観測シリーズ、好きです。
ああ、やってましたね。
またそろそろ点を落としていただいて、線として繋げたいです。そうなのよね。あと特定のアニメを掘り下げる特集は聞いてて面白いです。最近やってないの確かに。俺シュララやアルドノアゼロ特集など、今だったらニコリコやサマータイムレンダーについて語った回などあったら嬉しいなぁというと。ジョニーさんありがとうございます。なんだろうね、今やるとして。
今期なんだろう。ニコリコはいいっすよね。
私は、ツイッターじゃないよ。よくYouTube でショート動画をバーって流し見するんですけど、最近やっぱその、アニメを語る系のショート動画が増えてきたんですけど、なんかね、熱文字と言ってることが全然違うんですよね。
そりゃそう
です。なんか伊勢川さんあんなに熱文字で盛り上がってんのに、なんかこの人なんかアニメ好きには認められてないみたいなこと語って、
それはないわ。
え、これどっちと思う。
伊勢川おじさんは割と年齢性別問わず受け入れられてる作品じゃない。
伊勢川おじさんだって、熱文字だと3巻撮ってますよね。サイド A サイド B と割り見てと3つ撮ってるんですよ。
そうだから、すごい私も大人気アニメなんだなって勝手に思って
でも伊勢川おじさん人気あるって。
人気ありますよ。
いや、でもなんかその人が言うには、まあ、どん方とは言わないけど、なんかちょっとその気持ち悪いっていう話らしくて、そのオタクでも多分そのライトな人たちなのかなと思った。見てる層というか、
でも、だからラブライブとかが好きな人たちでしょ。
いや、わかんない。その人たちの層はわからないけど。
確かに、熱文字ラブライブ出ない率高くない。
そう、
なんでラブライブ誰も言わないの。そうそうそう、
ラブライブ好きですよ、言っときますけど。
あしとみさんだってラブライブ確か大好きなんですよ。
ウーマーズとか言ってますからね、僕。
ガチじゃないですか。
佐藤さん、ラブライブで誰が好きなんですか。
いや、
だからこういうところがね、多分他のいわゆる。
カノンちゃん、あの今期というかあのスーパースターめちゃくちゃ好きで、カノンちゃんとも好きなんですけども、なぜかサイドビル、そういえばサイドビルもあんまり語る機会が
ない。いや、だからそれは松崎が、やっぱその、アイマス好きすぎるっていうところへの
配慮
がありますよね。
はいはい。
なんとなくみんな気づかないうちに、アイドルものっていうものを、ちょっと、あれしてるのかもしれないですね。あの、まあ、アイマスはあるしな、みたいな。
ああ、なるほど。
うん。
だけど、サイドビーに関しては確かに、常任理事国なんですよ。ちょっと強い、主張が強すぎて。確かに。
議長が。
議長がいる限りは、なかなか選ばれにくいところはありますね。
なんかフェスみたいな感じで、みんなが好きな。
いろんなね、アイドルアニメの話してもいいかもしれないですね、一回。
確かに。アイドルアニメ特集するのもいいですね。
うん。
そうだね。
うんうんうん。楽しそう。
そう。なんか掘り下げ系は確かに最近やってなかったですね。うん、
ラブライブ特集やる？
やりたいですね、ラブライブは。
あと、だから、結構ね、メールが溜まってて、
うん、
どっかでやろうと思ってんだけど、やっぱコナン特集ね。
あ、やっぱね、コナン大人気。
映画のやっぱコナンの感想がすごいから、
ね。
まあ、あと、まあ、タイミングを見て山のすすめとか。
それも毎回やってる、それいいでしょ、もう。
いいの、自分が好きな、今熱いから。
わかるわかる。
で、自流に寄せなくていいわけ。
私も山の娘は可愛いと
か。可愛いけど。
達夫さんが言ったから見たっけ。
そうなんだよね。伊佐川おじさん流行ってますよって言ってる人。
そうなの。流行ってる。だからね、これがどうやら温度差があるみたいよ。
マジで。
わかんない。私はだってね、別に誰が好きでもいいけど。
でも先週リモートで僕ら参加した時もやっぱり顔が気持ち悪いって言われてて。確かに気持ち悪いよ、おじさんの顔は。
そうなの。伊佐川おじさんはね、確かに。
えずら、
うん、まあ、で、あと、あの顔で小安さんの声っていうのが結構生々しいんですよ。
いや、
なるほど、ね。
いや、だからそれ小安のパワーがすごい。
小安パワー。
小安パワー
って。リアルなの、なんか、おじさんで、うん、モテないおじさんっぽい声なの。なんか、その、のぶとくない。
そうそう。
高すぎない。
ちょうど、ちょうどいい気持ちよ
さ。リアル感。
小安さんっておじさんだったんだ。そこをちょっとね、思ってる。
なんでしょうね、でもだから。ね、うん。いや、でも私はいいなと思ったんです、それを見て。より熱文字らしくていいなと思って。
そういう人は藤宮さんを見よう。可愛いんで。
はい、社員ポスト見てって言ってる人もな、そうだね。
社員ポスト今期すごいですね。面白い。
メイドインアビス特集。
あ、メイドインアビス。
メイドインアビス特集やるんだ、やるくらいだったら倉田秀幸特集だな。
あ、なるほど。
やりたいですね。
いや、倉田さん、
呼びましょう。
本当に、すごいよね。
ROD 以来呼びましょう、
ね。今ね、ちょっと目を悪くされてるんですよ。大丈夫なのかな。
でもメイドインアビスね、脚本シリーズ構成やられて
る、
ね。
そう、やってすげえなと思って。まあ、ルビーね。
あ、ルビーね。
そうね。ルビーは、だから、アメリカで話題になってる時、ここにもメール来てたんですよね。
ああ。
え、前の 3D の。
そうそう。で、やばいのありますって言うので。そうそう、
あれ面白いですよね。なんか海外の方が日本のアニメをリスペクトして作って、それをさらに日本がもう一回作るっていうのが今の 2D の方のアニメというか、逆輸入っていうんですかね。なんかあの構造面白いですね。
ああ、そっか。
マイリトルポニーみたいですね。
確か確かに。
そっか、浅めとかチユ12歳とか。そうっすよね、
うん、ああそうですね。
でもチユさんすごい人気でしたよね。
今でもノートでね、チユさん
やってますよ、
ね、やってますもんね。で、毎回、漫画の話題でバズるんで、やっぱあの方はやっぱ知識を深さは本当半端ですね。
達夫さん、ラブライブ好きなんだって言って
た。
いや、だから、
意外と言われてます
よ。当たらなすぎて。
いや、俺、達夫さんアニメ好きなんだとか言われるから、やっぱ発信しないと、
なるほど。
わかんないんだなって思うね。
言わないと通じない。
アニメの感想とかもツイートした方がいいのかなと思うんだけど、でも別に仕事取りたいわけじゃないからいい。
諦めちゃった。
うん、毎回楽しみに聞いています。負け犬の遠吠え、改め清水と申します。
清水さん、こんにちは。
この度は配信500回おめでとうございます。私の生活に彩りを与えてくださる皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。今回はせっかくの機会なので、私が一番最初に熱文字を聞いたのはいつだったか調べてみたので、ご報告と思いメールしました。熱文字ブログで確認したところ、自分でも思った以上に年月を遡り、
うん、
おそらく238回の配信、打ち上げ花火ありかなしかの回だったと思います。
だいぶ前だな。
2017年9月20日だから、5年前ですね。
うん、 5年も前、
当時は熱量と文字数というタイトルのかっこよさに惹かれてなんとなく聞いてる。中二病。
ごめん、
はい、いいね。
思ったのと違かったと思う、はい、
そうだね。なんとなく聞いてみたのがきっかけでしたが、長いメールも紹介しつつ一つのアニメを掘り下げる内容にこれは面白いと思ったのを覚えています。でその後もほぼ毎週聞き続けて5年近く経ちます。その間には300回記念、400回記念もあり、お祝いしたいと思いつつもうだうだしている間に過ぎ去ってしまいました。今回の500回記念生配信についてツイッターのメールが来なくてもやりますという文字が毎週楽しみにしているリスナーがいることをちゃんとお伝えしたい。天気の子特集の悲劇を繰り返してはいけないという。これはあの天気の子の感想を聞かせてって言ったらいつも
あれそれ
あんなにヒットした映画な
のに、そうそうそうそうそう、うん、
マジでと思
って。いやでもそれはそれで面白かった。
まあ面白かったですね。熱持ちと出会って私の人生は 15% くらい豊かさが増したような気がします。
あら、だいぶじゃない。
冒頭でもお伝えしましたが、どんな時でも配信を続けてくださった達夫編集長をはじめ熱持ちメンバーの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。これからも熱量の高い配信楽しみにしています、ということで清水さんありがとうございます。
ありがとうございます。
確かこの番組名からね、アニメのことを語るとは思わないし、
確かに
熱量と文字数
そうだ、ね、固い感じはしますよね。
確かに、
うん、
でもなんかオタっぽいものに向けるんじゃなくて、うん、そういうもう熱量と、まあ、だからその最初国井さんと相談したの覚えてます、
うん、
そういうタイトルでどうかみたいなね、うん、抽象的なタイトルだと罠にはめられていいです
よ、ね、そうね、
打ち上げ花火会印象に
見ました。あ、私たちだ、岡本さんと見に行ったんですよ。
あの、え、あ、映画？
そう、二人で行ったの。
私映画見たことだけ
覚えてる。あの映画がありかなしかっていう話だったん
で。そう。でも。
で、あれだから、辛坊さんだったよね。
そう、
シャフトで作った、
ね。シャフトで作った。私、だそれと、あと、その時に同時にミニオンズがやってたんですよ。
ああ、いや、ミニオンズの方が面白いよ。
ミニオンズの方が面白い。なんか、一発目に打ち上げ花火見て、二、はい、発目にミニオンズ見たら、はい、ミニオンズの印象しか残ってない。
そうだからどっちかというとあの時はだから梨寄りの話だったん
で、そうですね、うん、
そうそう、なんかちょっと演出もぶつかっちゃってるよね話にみたいなね、そういう話もしたの覚えて、
カロリーがすごくこう消費される映画だったイメージが、
そうそうそうそう、
すごく残ってます、
うん、野崎さんおすすめの海外アニメも面白かったですと、
ドブリンさん、スティーブユニバースかな、
ST 超も面白いね。SU。
SU。スティーブ・ユニバース、あと、まあ、さっき言った、マイ・リトル・ポニーもすげえ面白いし。
ハズビン・ホテル、
ね。ハズビン・ホテルも。あの、A24 っていう、うん、もう今めっちゃ推しに推される映画会社が、うん、その、放映権を買ってくださって、うん、今そのアニメを作ってるんですよ。
うん、
もうこれは楽しみにしておいてみんな。
なるほど。
日本でやるかわかんないけど。
でも、まあ、やってほしいね。
いや、もう。
海外アニメ特集あったらいいかもしれない。
そうですね、ぜひ。
救急さん、自分は散歩用にひたすら再生時間が長いポッドキャスト。中身関係ないじゃん。長きゃいいん
だ。だって、なんだっけ。
救急やべえ。
なんだっけ。小学生、おかみ。
うん、若おかみが小学
生。あれも2時間ぐらい。
いや、あれは、そうだね、長かった。
ずっと比嘉さんが かわいいって言ってるのを私は聞いてた。
今日から俺はもう投稿ない。そうなの。今日から俺は特集は結局投稿がゼロで、やるのやめたから。
達夫さんが一人で。
今日、ちょっと待って、もうこれね、不女子全員見ようと思う。
いや、やっぱヤンキーものって難しい
よ。いや、各県と超可愛いから。
いや、だ、それはドラマでしょ。
超可愛いから。
それ生物入っちゃってるから。
生物アロエさんからいただいております。500回記念ということでメール出してみました。
ありがとうございます。
熱文字を知ったのはプラスト。これ、ワウワウプラストですね。達夫さん、国井さんのファンになったことがきっかけです。結構ね、そう、プラストで僕らを知ってくれたっていう人も多いんですよね。当時、ニコ生でやってたしね。自分自身は映画、アニメ、ゲームと浅く広く楽しむライトなオタクです。なので、皆さんのお話は大変興味深く見聞きしております。そこで印象に残った回ですが、国井さんの強い武器の回です。覚えてらっしゃいますか。最強の武器、強い武器何かっていう、最後の最後の結論が500円玉って言
ってた。いやもうね、カラカラカッコイイだね、もう。
おかしい。
うん。
いろいろ
ゴルゴ。
そう、ゴルゴの
話。他のとこにゴルゴなん。
この強い武器の考え方って自分もそういう思考だなって思わせてくれたから良かったです。昔パン屋で長く働いていたせいで知人友人に美味しいパンを教えてくれとよく聞かれます。そこでいつも返すのが、そのパンは朝食べるのかおやつとして食べるのか飲み物は牛乳かコーヒーか、現在ダイエット中かなど聞いてしまいます。そんな中、強い武器の回を見たとき、国井さんと一緒じゃんと一人で突っ込んですごく好きな回です。それでは皆さん、これからもご活躍とご健康を陰ながら応援させてもらいつつ、この辺で失礼します。ちなみに自分が好きなパンは、両友パンの牛乳パンです。
両友パン、
両友パンって何？
わかんない。牛乳パンってあの、分厚い、ふかふかのパンです、ね。
両友パンっていうのは企業名なの？両友パンの牛乳パン。面白いね。超電磁法のやつがそうですよね。そう、あ、ブラスト結構知ってる人いるね。あ、中国アニメ、確かに今すごいからね。はじめまして、竹下と申します。
はじめまして。
熱量と文字数500回記念おめでとうございます。早速ですが、私の印象に残る回は2つあります。一つ目は第189回、黒ヤギの二次元保健室。グッズ収集編です。
ああ、岡本さんがこじらしてやつ。
ここでは公式が出すグッズ、キャラの香水の是非について議論がされておりました。
やめて。
これね、でも今はだから、なんつんだっけ、なんか、また最近もこれメール来てたんだよな。岡本さんの香水も買った方がいいのかという定義に対して、能崎さんは速攻で、でもその匂いが本当にキャラに合ってるかわかんないじゃん。こってり公式がパンって出してきて、それでいやいやいや違うよってなったらダメじゃん。と鋭く返されておりました。さすがです。岡本さんが、いやでも公式が出すのも正解と食いたかった。はい、よりさ、さんが公式と言いかけても、能崎さんは間髪入れず、違うよと一方で。達夫さんの違うのという気に入りそうな声や、長浜監督の会話がバカの会話よと冷静なツッコミが爆笑ものでした。グッズ一つとっても二次元に対するスタンスの違いが三者三様を見られて非常に面白かったです。野崎さんの二次元会話に対する確固たる信念、問題提起、そこから始まるけんけんがくがくの議論が大好きです。黒ヤギさん会は毎回神回なのでいつも楽しみにしております。二つ目は第372回、腐女子最高回
めっちゃ好きじゃん。ありがとう。めっちゃ好きじゃん。ありがとう。
ね、もう初めてメールくれた人なんだけどね。
本当にありがとうございます。
ここではスターウォーズが大好きなリスナーさんが、近年のディズニー制作の三部作が本当に嫌いで、妖怪的な気持ちを抱いてしまうことに悩んでいる、というメールが読まれていました。旧作は好きだけど新作が受け入れられないという気持ちは非常によくわかります、自分も銀英伝の新作を見て非常にショックを受けた経験があります。そんなリスナーさんの悩みに対して長濱さんはメールで素敵な回答をされておりました。
完璧だった。
俺も新しいスターウォーズは好きじゃないですよ、でも新作を楽しんでいるファンを批判するべきではないと思います、あんなのが好きなんておかしいではなく、俺は好きじゃない、俺のスターウォーズは前ので終わっているというスタンスでいいのではないでしょうか。誰もそれを老害とは呼ばないはずです。新しい時代にスターウォーズを残すのは若い世代です。彼らが良いと思えば残るし、悪いと思えば消えていく、ただそれだけだと思いますよ、とリスナーさんに寄り添う温かいコメントに私も癒されました。確かに完璧ですよ。今読んでも完璧な、
いやもうこれは完璧
でも、その続きが、でも許せない作品ってありますよね。
台無
し。そう
俺にとってはバットマンビギンズ、
そう、
インクレディブルハルク、
ハルクね、
マンオブスティール、アクアマン、たくさんあります。と書かれており、長浜さんの抑えきれない市場が伝わってきて爆笑します。
これ。
それに対する岡本さんの、アクアマンずっと言うな、つぶやきも最高です。監督でさえそんなお気持ちを待つことがあるんだなぁと、みんな誰しもドロドロしたものを抱えて戦っておられるんだなと興味深かったです。メールの最後は、 みんな自分の金で見に行ってるんですから誰かを批判しなければ言いたいことを言っていいはずですよと締めくくられ、長浜さんのお話の上手さが伝わってくる非常に楽しい回でした。長浜さんのトークは毎回本当に素晴らしく、笑いあり眼蓄ありで大好き、長浜さん回を何度もリピートしています。ありがとうございます。長浜さんもね、今日一応ね、今連絡は取り合ってるんですけど、どうしてもお忙しくてね。
そうですよね。
そこで指示になりますが、この回を聞いた後に改めて自分の銀英伝の新作問題を振り返ってみました。そこで気づかされたのは、自分がどんな観点で作品を評価しているのかを知るのが大事だということです。端的に言えば、自分は役者の芝居を一番の評価ポイントとして見ています。なので、芝居さえ良ければ絵がどうなろうと話がどうなろうと、よほどひどくならなければどんな作品でも高評価する人間なのだと気づかされたのです。だから銀英伝という同じ作品の括りであっても、キャストが全特化になってお芝居の方向性が全く違うものになった新作が受け入れられないのは当然の帰結なのです。そう思ったらすっと胸が軽くなり、気持ちが楽になりました。同じ銀英伝なのになんで嫌いになってしまうんだろうという悩みから解放されたのです。自分の勘どころさえ分かってしまえば、傷つくことも避けられるようになりました。これは素晴らしいです。
素晴らしいです。
これがこの番組の目指すところです。
そうなんです
ね。
自分は旧作の役者たちが見せる渋くて重厚感のあるお芝居が好きだと気づいてからは、その路線で作品を探すようになり、すると途端に自分好みの作品をどんどん見つかれられるようになっていきました。自分にとっての神作品が増えて、趣味における生活の質が向上した気がいたします。余談ですが、それでいろいろと好きな作品を見直すことになり、改めて大好きになった作品があります。それは出崎治監督のアニメ、お兄様へです。これは自分が勝手に女版銀英伝だと思っている作品なのですが、銀英伝は銀河声優伝説と言われるほど声優が豪華なため、もし可能でしたら熱文字でお取り上げくださると大変嬉しく思います。名門女子校を舞台にしたユリ的な作品でもある作品ですが、マリミテが好きな達夫さんから見たお兄様へ感をお聞かせ願いますと幸いです。自分は実力派声優たちが織りなす濃厚な芝居や物語後半で見られる凄まじい政治闘争が好きです。声優の小山真美さんが見せてくれた高潔で品のある芝居とはどんなものか、キャラの品位を損なうことなく人間の弱さを表現するとはどういうことか、その回答の一例があるような気がしてぐっと引き込まれます。最後に長くなってしまい大変申し訳ございません。これからも皆さんのご活躍と熱文字が末永く続くことを祈っております。ということで、竹下さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
そんな喉痛いわ。
びっしりです
ね。びっしり。まだまだたくさん来てるからね。
嬉しい。概念の話ですかって。概念。この間した話。
はい。あ、そう、概念。
うん。
そう。だから、
概念コーデ、ね、
香水ってやっぱ概念コーデに近い発想だよね。
なんだっけ、
まあ、いらないけど。
なんか友達が、昔なんかその、おそ松さんにハマってた時に、なんか、一緒にいた友達が、長男が好き で、長男のイメージカラーが赤だったんです、別に、香水が出してるわけじゃないけど、真っ赤な紅茶の缶が売ってて、これ買うべきかなっていう、なんかもうその、
ジャバティみたいな。
赤だから、長男、買うべき。
もうバカだろ。
でもこれって、概念、だよねみたいな話を2人がしてたっていうのを聞いて、まあそうだよなって、イメージカラーだから欲しくな
って、もうシャアが好きすぎて赤いもん買ってる人と同じだよ。
でも確かにそうかもしれない。
どこまでをそのキャラが好きになった時に、
どこまで突き詰めるかっていうね。
難しいな。
そうですね。まあ500回、まあまだまだね、メールあるんで、またちょっと別で収録しようと思うんだけど、
あ、本当に
いっぱい、この喉が潰れない程度。
いや、皆さん本当にメールありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、本気出せば出せるんじゃんね。
また厳しい。
またそう、達夫さんのその態度に心折れてる人、
ね、本当はもっと来てたのに、達夫さん厳しいこと言うからこれにとどまってる可能性もある。
みんなエピーロさんにメール送っちゃうから。
ピーロさん人気なんですよね。
そう、
まあ、全部ね。
いいんですよ、それでもね。
いじけちゃった。
声を出してくれるってことが大事だから。
あ、まあそうですね。まずそこから。
まああとできればね、いろいろメールの告知とかも、なんかツイッターの方でもやりますから、よかったらツイッターフォローしていただけると幸いでございます。
はい。
カズさんいかがでしたか今日は。
いや濃かったですね。
うん、本当にすごかった。
長丁場ありがとうございます。
とんでもございません。ありがとうございます。
黒柳のお二人いかがでしたか。
いや楽しかったですね、うん、まだまだ次はじゃあ600回
もうねみんなねもう能崎っていうのはあのまだ見つかってない第二のマツコデラックス
違う違う違う違う違う違う、
すごいタレント性ですし、
違う違う違う違う、
岡本はあの優柔不断な人です。い
やスポンジは何でも吸収できる子だから。うん。投げてみて、一回この子全部。全部吸うから。
そんなことないよ。私なんて受け取れないもんね。
ねえねえねえねえ。さっきだって筋肉良くなってきたって言ってた。大丈夫大丈夫大丈夫。
筋肉良くなってんの。
それは本当に K-POP の影響で、なんかその、見てた YouTube で、そのなんか歌番組のやつ見てた時に、ちょっと上に着てた服がはだけて、
筋肉
がね。うん、でたまたま横になった時にこの胸筋がちょっとうっすら見えた時に、うん、あ筋肉いいってなって今まで筋肉いいなって思ったことなんてなかった。筋肉なんかその本当にこれは良くないんだけど、うん、なんかその昔のトラウマで、
う
ん、なんかボディービルダー選手みたいななんか
そうね岡本さんそれがね
そうそれがなんか埋まっちゃってるんですよ顔がなんかもう筋肉でそれがもう怖くて
ついなってあるよね、
うん、それのトラウマであんまり筋肉得意じゃなかった、うん、ずっと避けて生きてきたんですけどなんか初めて筋肉ってかっこいいんだ
ってそうだからあ、ね、ゼロか100なのよあなたはいつ
すぐ振り切れちゃう、
うん、そうそう、
うんありがとうございます。いや、本当皆さん、夜遅くまでお付き合いありがとうございます。
ありがとうございます。
スパチャいただきました、ポカヤさん、ポカヤ九一さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、よろしかったらね、皆さんまた、あ、山田太郎さん、5000円、のど飴代に、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、
あと、多分、ロココさんも。
ロココさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
枯木さん、ありがとうございます。
枯木さん、枯木さんかな、お花までなんか作ってくれて。
おぉ。あの、写真をね。
そうそうそうそ う, そ う, そう、うん。
ツイートしてくださってて。ありがとうございます。
ありがとうございます。
能崎さん、言葉にならないはずの感情をきっちり言語化してくれて、本当にすごい。
じゃ文句言ってるだけだよ。文句言ってるだけ。
岡本さんは可能性の獣。
育てて、
うまい表現
だ。みんな育ててこの子。
というわけで、本日は最後までありがとうございました。また配信でお会いしましょう。
熱文字。
はい、というわけで、ただいま聞いていただきましたのは、この8月に行いましたちょうど500回記念特別配信ということで、まあ、5時間ぐらいにわたってね、YouTube の方で生配信いたしました。まあ、今まだ動画アップされてますので、まあ、よろしかったら作業のお供にでも聞いていただければなと思いますが、500回のおめでとうメール結構いろんなたくさんの方からいただきました。本当にありがとうございます。ここからは、生配信中に紹介できなかった、500回メール、おめでとうメール、また紹介させていただこうかなと思っております。500回おめでとうということで、朝記者からいただきました。いつもありがとうございます、朝さん。まずは放送500回おめでとうございます。9年かけての記録達成は本当にすごいですね。これからも1000回目指してほどほどに頑張ってください。9年か。まあ、途中ね、ちょっとそう制作体制入れ替えるためにお休みした時期とかもありましたけれども、9年。大変です。こっからまた9年ってなるとね、もうみんな高齢化してますから、まあ、いつまで続けられるかわかんないですけれども、ね、まあ、制作体制もまた変えたりとかね、まあ、編集長交代もあんのかもしれないですけど、まあ、どこまで続けられるか、まあ、ちょっと楽しみにしていただきたいと思います。まあ、お金の問題ね、あとは、本当に、本当にお金ないんでね、またどうしようかな、なんて思いますけど、今イベントできないからね、ちなみに小生は、ね、が熱文字の最初期として印象的だったのは第141回の長浜博士公開記者会見スタンリーとの共同原作について聞いてみたです。この回もついこの前かと思っていましたが調べたら7年前だと知って愕然とします。悲しいです。 いつの日か八木橋百貨店で熱文字の歴史を振り返る記念イベントが開催されるといいですね。期待しております。ということで朝記者ありがとうございます。いやー、もうスタンリーさんご存命でね、長浜さんも一緒にこう作品作りでリフレクション、NHK で放送されましたけれども、現在も長浜さん渦巻き、制作中でございます。まあ、500回に合わせてね、またちょっとコメントでもいただこうかなと思ったんですけど、本当に今お忙しい時期で、まあ、夜遅くまで、まあ、深夜までも作業中なんで、なかなかね、ちょっとあの、お時間難しいんですけれども、あの、ご存命ですし、まだ連絡もやり取りしてますし、あの、タイミングを見てね、また必ず出ていただこうかと思っております。朝記者もね、本当に毎回フライングウィッチ、そして馬娘、いろいろ送ってきてくださってますし、放送の感想もね、いつもメールいただいて本当にありがとうございます。嬉しいです。もうあなたも、もう熱文字編集員ですからね、よろしくお願いします、これからも。もうみんなでね、緩やかに連携して生きていく。もうこれにつきますね。熱文字500回記念苦行三旅というメールいただきました。いつも楽しく拝聴させていただいております。鍵括弧お父さんと申します。ありがとうございます。この度は熱文字放送500回配信おめでとうございます。熱文字は生活の一部となっております。本当にありがとうございます。あ、そうなんですね。よかったらね、まぁ、ちょっと配信の感想とかも2、3行でもいいんでいただけると嬉しいです。さて、放送300回。400回と続けておりました小生の全部聞く苦行、この500回に向けても行いました。マジか。今回は第480回の頃から万端準備を整え、1日1から2回分を聞き、各編集員の動向をまとめるという作業を行いました。いや、ちょっと待って、これなんかさ、メモとかしてくれたらなんとかするんだけどな。この夏込みで、シモピー記者がね、また熱文字本、データ本出してくださってましたけれども、シモピーさんもね、まぁ、ちょっとゲストに出てお話ししてみたいなとも、もうゲストにお呼びしたいなとも思ってるんですけれども、いやー、ちょっと鍵格好お父さんもね、ちょっとゲスト、どうでしょう、これね。ただ、第485回頃に現放送回に追いついてしまい、やりきった感が出てすっかりやる気をなくしておりましたが、第500回を YouTube で放送すると知り、残りの14回分をマッハで視聴し、最終的に全てをまとめ、各編集員同行としてこの度報告させていただきます。また出演者の登場回数も記録した Excel データにまとめました。添付してお送りします。わー、すげー。全放送回数109回、その1、その2含むで、総時間は123時間4分、つまり5日と3時間4分。最多出演は達夫編集長の91回、続いて国キャップ60回、足富先生と東藩同率で44回、松崎住職31回と続きます。一番少ない出演が長浜監督2回、エピロ記者の9回出演より少ないのが驚き。それでは各編集員の動向を一人ずつ見てみることにしましょう。ということで、第400回から499回、を、まあ、各編集員同行ということでまとめてくださいました。すげー、マジか。一人語り回数までね、カウントしてくださいました。達夫編集長出演91回、一人語り6回。二度の濃厚接触、一度の感染を経てネット収録という形も始まる。今後も編集長として多方面の活躍が期待される。ただ、第433回、婦女子最高会議、夢の国のたしなみ4、インパ反省会を皮切りに、女子編集員との配信が極端に増え、YouTube 生配信では女子編集員と露骨にイチャイチャしている様子が見受けられ、今後の動向が見逃せない。ああ、そっか。そう取られるよね。そうなんだよ。結構これに関してはね、嫉妬する、編集部員もいますから、記者たちもね、ちょっと固唾を飲んでみんな見守っていただきたいんですけれども。いや、すいませんね、本当に。まあ、役得っていうことになっちゃうんでしょうかね。申し訳ない。ただ、僕をね、まあ、石石言うところの信頼できる主人公として、考えていただければなと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。国キャップ、出演60回。 不妊アニメなる造語が第400回前後から定着し始め検証が始まる。特に400回から499回の間では、スーカー株の玲子って国さんじゃねという話題が多く取り沙汰されていた印象がある。第497回では、辰尾編集長コロナ感染によるネット収録では書面による出演という斬新というか、どこまでネット弱者なんだというか、ともかく今後の出演状況に不安が残る。そうですね。松崎住職さ、出演31回、うち一人語り5回。第427回の突如松崎漫画賞冬設立。第440回2021年春。第454回2021年夏。第470回2021年秋と一人語り会が続き。第475回年間大賞では熱文字漫画部からカーズ部長、関口編集員を審査員に迎えたのかと思いきや、あくまで松崎漫画大賞を選ぶのは松崎本人とのたまい。二人は単なる賑やかしだったと判明。年間大賞はベルセルクに決定した。第491回では資金難により漫画賞を一時中断。秋葉原ルーティーンと題して一人語り形式で秋葉原を散策するが、記憶としては待遇の位置とバンカララーメンのバックに流れる BGM の大きさに気を取られていたことしか残らない配信となった。面白かったですね。続いて、足止め先生、出演44回のうち一人語り1。ホーリーオーギーとしてのテレビ出演に加え、親善権の他に編集室にも出演することが多くなった。なんでそんなこと知ってるんだよという編集長のツッコミが定番になり、知識派に変貌しつつある。第460回アニサマ見た後特集の一人語りでは、相変わらずの知識と熱量いっぱいであった。本当にすごい足止めくん。東藩、出演44回。ねぶたとシーサー喧嘩別れから日がゲーム毎日配信挫折。また第460回部費部では朝記者のフライングイッチ誠との投稿内容を完全に当ててしまい、東藩イコール朝記者とドッペルゲンガー説が浮上。あったねー、これ完全一致あったもんね。長浜監督、出演2回。第407回、ありがとうシャッツキステより出演回数が激減。コロナ後、我に帰ったようで自分を見つめ直す時期に入っている模様。今後の出演が期待される。別に我に帰ったわけじゃないよ。ねえ、今、まあ、作品制作、まあ、特にこのコロナ禍のアニメ作品制作というのは大変なことですからね。お忙しい。もうあの方は作品制作に携わるとちょっと人格変わる系なんでね。すごい集中力なんで。まあ、でも、追いかけておりますんで、ご安心を。黒ヤギ、岡本さん22回、能崎さん24回。うん、結構出てる。コロナ禍とシャッツキステ閉店により、黒ヤギ保健室は終了した様子。代わりに、婦女子最高会議が定例に浮上。YouTube でも黒ヤギ2人と編集長との実況配信がメインになりつつある。また、第461回で、能崎編集長の明るい、明るい陰謀論者説が浮上。ネトウヨとあまり変わらない人格が浮き彫りとなった。そんなこともありましたね。すげえな、よく聞いてるな。カーズ部長、出演19回。部費部の始祖であるカーズ部長が編集室に出演することが多くなる。しかし、第447回部費部では、人の恋愛に興味がないというとんでもない爆弾を投下し、部費部の存在を根底から覆す。あれ面白かった。どうも、部費の概念が萌えのヒガ派と肉食のカーズ派に分裂し、ここまで来てしまったと思われる。うん。確かにこれはイデオロギー闘争ですね。石井氏、出演27回。あ、結構出てる。第389回のオーディションを経て、一通りの顔合わせが終わって間もなく、第412回、キャラは化粧をしているのかわからない件という、とんでもない爆弾を投下。第422回には続編も放送され、老齢に向かう熱文字オールスターを尻目に新しい風を吹かせている。また、第474回、自身出演の編集室では、第467回、今年もよろしくにょ、にて、自ら公約として掲げていた部費部に、ゆるゆり、船見ゆいさんとのゆり部費部投稿を成し遂げ、相当の恥ずかしめを受けた後、部費部投稿には1、正気にならない、2、アルコールを入れた状態で送信するという部費部投稿の鉄則が披露された。第486回では、とある VTuber にハマったことも告白。今後、一人語りなどへの進展が期待される。いいですね。関口編集員、出演16回。 作画中疑惑から第462回より国キャップとともに勝手に作画審議委員会始動。第477回では第462回は神回と呼ばれていたことに、震えている様子。また第418回鬼滅特集、第430回エヴァ特集と編集長と二人きりの会が参見され、編集長の寵愛を受けていることが伺い、寵愛って。いや、これさ、だから映画とかさ、みんなが見てるはずのベッタベタのやつとかさ、意外と熱文字メンバー追いかけてないのよ。まあ、今もちょくちょく言ってるけど、コナンとかさ、追いかけてる人いてほしいじゃん。なかなかいないのよね。あとね、どうせみんな見てるだろう、トークをね、避けてるから、ラブライブが未だに特集されてないとかね。あるのよ、そういうことが。だからこれも注意しないといけないね、今後ね。藤井編集員、藤井21ね、出演10回。寵愛を受ける寵愛を受ける関口さんと違い、第124回より、のてみた B のみの出演が続いている。あ、そっか。406回、421回、433回、446回、459回、467回、473回、485回、498回と。第415回の今年もよろしくにょ2021と、467回の今年もよろしくにょ2022は、お正月の録音を提出しての出演なので、編集室には呼ばれていない。私の記憶では第200回の配信が編集室に呼ばれた最後と思われる。熊谷八木橋百貨店のイベント配信は編集室ではないので除外。うん。とにもかくにも編集長から距離を置かれている模様。そんなことないわ。一度編集室にご出演いただき、藤井さんのお話じっくりと伺いたい。そうっすね。あのね、藤井21はね、結構忙しいんだよ。売れてんのよ、あの人。みんな知らないかもしんないけど、ちょっとしたお料理タレントですからね、あの人今。あとは、のてみた B 専用の人っていうのを作らないと、のてみた B ね、オリジナルメンバー、として大事に扱ってるっていう、尊重しているというふうに受け取っていただきたい。エピーロ記者、全出演 9回のうち一人語り8回。そうですね。新前県のワンコーナー割り見て出演の他にメール投稿も少なからず採用されている。451回、マリミテオンリー報告では、たまたま訪れていたエピロ記者も出演し、あ、これ拾ったんだ、すげえ。編集長、東藩と共に会場の雰囲気をリポート していた。そっか、451回か、マリミテオンリー。あれ、行ったなぁ。ちょっともうなんか涙物だったなぁ。かま、あれは、大田区か、大田区の方だったか。川崎だ、川崎。行きましたね。以上です。熱文字記者の皆さんの動向もお送りしようかと思いましたが、かなり長くなりそうなのと、俺が出ていないなどのクレームが来るといけないので自粛します。シモピー記者が、第401回ブヒブに投稿されていましたが、第500回も記念投稿があるか注目ということだけ記しておきます。シモピー記者のブヒブが聞けるのは熱文字だけから、シモピー記者のブヒブが聞けるのは100回に1回だけに変わらないことを祈るばかり。第400回の時は小学3年生だった娘が小5になり、完全に父親との距離を置き始めたので、イベント参加どんとこい状態になりました。かっこ涙。これからも楽しい放送をいつまでも続けてくださいますよう切に祈っております。本当におめでとうございます。長文になり大変失礼いたしました。ということで、400回からのね、499回までのリスト、送っていただきました。エクセルでありがとうございます。これすげえな。これ改めて、ちょっと編集室の方でもね、またみんなにお知らせしたいなと思いますんで、皆さんちょっと頭に入れといていただけると嬉しいかなと思います。熱量と文字数500回収録風景生配信ということで、この方はツイッターネーム ITK さん、500回おめでとうございます。お祝いメールなら投稿できると思い、ゴミの下から這い出てきました。これを機会に投稿していきたいと思います。これからも配信楽しみにしています、ということでありがとうございます。いや、いいですね。これシンプルな、ほんと祝辞みたいな、こういうのも嬉しいっすね。うん。熱文字ネームハイペリオンさん、配信放送500回おめでとうございます。背景、サンキュー達夫編集長様、熱文字メンバーの皆様、配信500回おめでとうございます。いつも楽しく聞いております。ハイペリオンと申します。 あの第1回放送の全身タイツの件から500回もの回数を重ねたのかと思うととても感慨深いです。これは偉大な達成です。長く配信を続ける中では編集長のサンキュー達夫様をはじめ、熱文字メンバーの皆様には様々な見えない苦労があったことだと思います。そのことに思いを馳せると、皆様の絶え間ない努力と湧き出るアイデアの豊富さに驚嘆の念を禁じ得ません。長く配信を達成できたのはサンキュー達夫編集長と熱文字メンバーの皆様の番組に対する誠実さと真心があったからだと思います。皆様のその気持ちの温かさに深く敬意を表したいと思います。これからも一リスナーとして熱文字を聞き続けたいと思います。サンキュー達夫編集長と熱文字メンバーの皆様のご活躍とご健康をお祈りいたします。敬具。ハイペリオンさんすげえ、なんかこういう、ちゃんとしたリスナーもいるんだね。あたかも今までちゃんとしてない人たちみたいに聞こえるかもしれないですけど、いやすげえ。確かにほんとそうなんだよな。これね、続けるって本当にしんどいんすよ。もう、どんだけのスケジュールを犠牲にするか。しかも、これ仕事じゃないからね、お金発生してないし、なんだったらちょっと自腹切ってね、やったりするので、まあ、本当に僕もきついなーっていう時あるんですけれども、こうやってね、もうメッセージいただけるっていうことがどれだけ救われてるか。いや、本当に眠い中目こすってね、これまた配信してくれてるスタッフもいますし、編集してくれるスタッフもいますし、でもみんな手弁当ですからね、お金ないんですよね。なんとかね、これお金になんねえかなと思うんですけれども、ちょっとね、やり方難しいんで、本当になんかボランティアスタッフ欲しいです。YouTube の編集とかでもいいんでね、お願いしたいな。ネコロボさん。熱文字の皆様、配信500回おめでとうございます。そしてありがとうございます。厳しい環境の時でも配信を続けてくださって感謝の気持ちでいっぱいです。印象に残っている回はシャッツキステで収録されたものが多いですね。いや、おっしゃる通り、やっぱりシャッツキステのイベントは本当に毎回企画考えるのも大変でしたけどね、それだけ労力も大変かかれております。日本刀やガンプラについての語り、妄想クイズやオリンピック、宮地監督や長浜監督のお話なども何度も繰り返して聞きました。また八木橋百貨店のイベントでの熱文字メンバーの皆さんの弾けっぷりや天下一武器部会も忘れられません。やはりお客さんの前だとより話に熱が入るのでしょうか。いつかまたイベントで生の皆さんとお会いできる日が来るのを期待しています。そしてもちろん水曜日の配信をいつも楽しみにしています。ネコロボよりということでありがとうございます。嬉しいね。妄想クイズやってないですね最近。いや、やろうかっていう話あったんですよ、500回の時もね。まあ時間がそんなにないんでね、どうしようかっていうところだったんですけれども、いやー、確かにイベントになると話に熱が入るのはもちろん、やっぱお客さんが乗せてくれますからね。やっぱ普段の配信全く反響がないんでね。感想のメールとかね、ツイッターも反応薄いんで、これ本当に聞いてる人いるのかなっていう、みんなもう疑心暗鬼に陥ってますから、その辺ちょっと助けていただきたいな。まあ、あとね、シャッツキステの週でやったものっていうのは、当時配信を担当してくださっていた会社の方が未だにアーカイブをアップしてくださっております。まあ、誰かリスト化してくれてる方がいらっしゃるかな？わかんないけれども、まあ、なんかそういうのもね、リスト化とかね、やってくれる人、切り抜きとかやってくれる人いると嬉しいんだけれども、まあ、なんとかね、ちょっと自力でできるところまで頑張りたいと思います。それかね、なんか一回一年ぐらい休んでみるとかね、なんかそういうこともあってもいいのかなと思ったりするんですけれども。熱量ともりす500回記念おめでとうございますということで、バルさんからいただきました。バルと申します。ありがとうございます。熱文字配信500回目、誠におめでとうございます。熱文字はオタク文化の定点観測として、また思ったことを口にする、文章にする、それを聞くというシンプルだが血の通った温かくも変なやりとりの場として、自分にとっても大事な存在となっております。はあ、確かに言語化するとこういうことになりますね。すげえ嬉しいな。毎週続けてくれた編集長、メンバー、スタッフの皆様、本当にありがとうございます。そしてまさかの4時間以上の生配信、もはや熱文字フェスですね。この一週間もランダム再生で過去配信を聞いていました。 自分がお気に入りの回は443熱量と文字数不女子最高会議夢の国のたしなみ4インパ反省会です。ああ、これさっきも出てた。黒ヤギのお二人が出演される回は知らない文化を知ることもできてどれも面白いのですが、この回が過去熱文字で一番繰り返し聞いたと思います。なんでだろう。実際にディズニーシーに行ってそれなりに楽しんだ達夫編集長、岡本さんに対して無理やりなんとか反省点を探そうとする野崎さんのやりとりが全く不毛で、しかしやっぱりディズニーシーを楽しんだことも伝わってとても微笑ましかったです。ぜひリアルイベントで撮影した写真を見ながらこの話聞きたかったなぁとも思いました。あ、そうっすね。最後ね、ミッキーと写真撮れたりとかしましたからね。また余談ですが、先日のゲーム実況配信の序盤で話されていた黒ヤギのお二人だけの配信も聞いてみたいです。きっと聞きたい方は自分だけではないはずです。そうなの、黒ヤギはね、二人で喋ってた方がハッピーなのかもしれないよね。それではまた書きたいことができましたら投稿したいと思います。皆様どうぞ健やかにお過ごしください。バルさんありがとうございます。バル記者、いつも楽しく拝聴させていただいております小葉と申します。小葉さんありがとうございます。いつもこの度は500回おめでとうございます。二次元へ行きましょいからお試し、そして熱量と文字数と毎週欠かさず聞かせていただいております。ああ、もうずっと後継番組を追いかけてくださっている。すごいですね。まあ、本田徹さんとね、アニメ界で二次元へ行きましょう。今、ポッドキャスト、まあ、黎明期ではなかったですけど、2000年代ね、やっぱポッドキャストで殿堂入りした番組です。まあ、アニメ界のお試し、まあ、その後もね、継続してアニメ界だけでやっておりました。ちょっとね、収録体制とかも厳しくなって、その後、継続が無理になって、で、そのまま、僕が引き継いで熱量と文字数という形にやってるんですけれども、ここまで追いかけてくださってる方もなかなかいないかと思います。本当に嬉しいです。ありがとうございます。私にとって熱文字は心のオアシスです。水曜の配信がいつも楽しみで、たまに遅れたりすると少し不安になったりします。アニメや漫画について、面と向かって話し合う友人がいないので、お聞きしながら、うなずいたり、ツッコミを入れたりするととてもスッキリします。このようなご時世でイベントなどを開催することが難しいとは思いますが、また八木橋百貨店でのトークショーが開催されることを待ち望んでおります。熱文字が末永く続くことをお祈りいたします。ということで、小葉さんありがとうございます。いやー、なんかコンパクトにまとめてくださってますけど、すごく愛情伝わってきました。しみる。しみるなー。八木橋百貨店もね、そうですね、まあ、できたらいいんだけれどもね、楽しい思い出いっぱいありますね。水曜日、ちょっと間に合わない時もね、たまにありますけれどもね、ちょっとメンバーのスケジュールが合わなかったりとかして、本当にギリギリの収録になったりした場合とかね、木曜日になったりします。まあ、それでも我々本当にちょっと頑張ってますんで、これからも応援よろしくお願いします。いやー、小葉さん嬉しいなー。いいね。なんかこういう切り番配信の時って、なんかいつも反応してくれないけど、昔からずっと聞いてる人とかが、ちょっとメールしてきてくれたりね、メッセージしてきてくれたりとかするっていうのが本当に嬉しいな。編集部の皆様ごきげんよう。熱量と文字数第500回おめでとうございます。この方は、デコさんかな。熱量と文字数の思い出というと、やはり2019年八木橋百貨店での熱量と文字数感謝祭です。そうね。今では私にも推し声優さんがおり、朗読劇を見に行ったりしているのですが、声優さんの生の演技を見るのは、このイベントの天下一部秘部会が初めてでした。あら、最高だったね。やっぱりプロはすごいなぁと感激したのを覚えています。腕組みをして目を閉じ、うなずきながら聞いていた比嘉さんの巨匠ぶりも忘れられません。またいつかリアルイベントが開催されるのを待ってます。今後も皆様の熱量のこもったお話が聞ける番組が続きますよう応援します。以上です。ということで、デコ記者ありがとうございます。そうね、イベント。よかったよね、八木橋百貨店ね。皆様、今熱は、ね、アゼッチと申します。今熱は、500回ということで、本当におめでとうございます。 印象に残る回を募集ということですが、ありすぎて選ぶことができません。なので最近の回で特に印象に残っている回を挙げさせていただきます。そうね、そういうのがいい。まずは第490回、意中のキャラの眼前で散る妄想大会です。正直このテーマ自体に興味が持てず、今回は外れ回かななどと思っていたら、東師匠の頭髪の薄い人が偉いという謎に凝った世界設定に、さすが比嘉さんと感心し、そんな東師匠の妄想をはるかに超える世界設定、ストーリーの国妄想に感動。そしてさらにさらに、そんなお二人の妄想の斜め上を行く能崎さんの明らかに病んでいる闇深き妄想にうならされました。あれはもうほんと爆笑でしたね。次に479回のウーマね、UMA ね、ウーマ探索委員会です。この回のウーマ的存在の女の子が実害するかどうかをみんなで散々討論した後に、よりによってリアルの女の子のことなんて何も知らないであろう東師匠が独断と偏見まみれで断定するという流れが最高でした。以上です。これからも楽しい配信よろしくお願いします。いやそうだね、あのウーマーは超面白かったね。うもーっていう、比嘉くんの頭髪と同じ、不毛でした。ありがとうございます。いや、嬉しいね。熱文字ネーム、八尾純一郎さん。ありがとうございます、八尾くん。この人も古いよ。昔から聞いてくれてるよ。熱量と文字数配信500回おめでとうございます。これからも熱文字らしい、妙に偏った素敵な配信を期待しております。そしていつかまた有観客ライブで熱文字メンバーに会いたいです。いや以上。いやシンプル、やっぱ八尾くんねすごいのよ。いつもなんか短い文章ですごいインパクト残してくれるし、あきっとたくさんメール来るからこのサイズがいいんだろうなみたいな、この空気の読み方、八尾くんもなんかそういうハガキ職人みたいなやめて、本当にもっとね、まあ、妙に偏った素敵な配信っていう、このフレーズだけを放り込みに来てくれる感じっていうのが、ほんと嬉しいです。会いたいですね。八尾くん、どんな人なんだろうな。まあ、本当にね、いろんな方からメールいただいておりまして、まだまだね、たくさん残ってるんで、他の、配信会でもね、ちょくちょく紹介していきます。メールくださった方は、なるべく、一人残さず、紹介しようと思っておりますので、これからもね、ほんと熱量と文字数よろしくお願いいたします。まあ、記念すべき500回の配信、まあ、これは兄様、見る前特集と、いうことでね、皆さんからも、いただいたメールもね、まあ、読まずに、足止先生の一人語りという、また、妙に偏った配信でございましたけれども、兄様は本当に素晴らしい。本当に今年よくやってくれた。そして、見た後特集があるのか、皆さんちょっと気になってるところかとは思いますが、今後の動向にも注目していただきたいと思いますし、まあ、この分野に関しては本当、足止先生本当最高ですね。なかなかこういうなんかスペシャリストも、しっかり情報を放り込んできて、なおかつくだらない番組っていうのは、まあ、自業自得ですけど、ないと思うんで、まあわかんないです。今後もメンバー増殖する可能性もありますし、まあどうなっていくかわかんないですけども、まあこれからも応援のほどどうぞよろしくお願いをいたします。といったわけで、今日は500回記念配信メール、500回記念メール、また祝辞編ということで、今日は紹介いたしました。まあ、これからもね、ちょくちょく読んでいきますんで、これからもよろしくお願いします。すべてのメールの宛先は、熱文字@gmail.com までです。本日のお相手は、編集長、サンキュー、佐藤でした。ごきげんよう。
君の中